皆様お疲れ様です。モンブラジオでございます。デザイナーのモンブランです。ですね、本日もまた、ちょっとね、気になったノートについて、お話をしたいと思います。これはね、ノートの中のことというよりかは、このノートを通してすれば、こういうこともあるよなっていうところのちょっと話になります。余白が悪だという人。これ山崎颯太さんでいいのかなっていう、余白についての、デザインの余白についてのノートなんですよね。で、これ、ざっくりとした内容としては、これ多分クライアントだったりとか、先輩とかなのかなが、こう、すっかすかデザ、この余白に対して、すっかすかなんだよなっていうフィードバックに対して、これね、思うところが、あるよなっていうところなんですよね。で、これね、ちょっと僕もすごいざっくり読んでるっていう感じではあるんですけど、これね、余白を通して、こうね、難しいなって思ったところが、こう、何かしらデザインのフィードバックとかって、なんかスッカスカなんだよなっていう、ここに書かれているフィードバックも含めて、なんかね、こう、意図というよりかは、なんだろうな、すごい、僕らデザイナーからすると、だいぶぶしつけなフィードバックをしてくるっていうケースって、往々にあると思うんですよね。で、僕が今回このなんかスッカスカなんだよなっていうフィードバックをもらったときに、デザイナーとかアートディレクターとしてはある程度の説明責任が必要だと思うんですよね。で、これはじゃあ余白があるデザインを作って、そのフィードバックが、スッカスカだよねっていうことに対して、じゃあこれが、じゃあデザイナーは意図しないものを作ってしまったのかっていうことは、これはわからないわけですよ。例えば、その依頼主さんの人たちが、実際は、いわゆる、今回のこのノートの単語で言うと、詰め詰めのデザインとかをしているっていうのが正しいと思っている可能性はあるんですよね。ただ、それって本当にそうなんだっけっていう。じゃあ自分がなんでこの余白をつけて作ったのかっていうのを、じゃあ例えば、それはよくあるじゃないですか。情報を、なんかデザインの、僕ね、デザインのね、4原則をね、ちゃんと覚えてないんですけど、要はそのグループ化、その余白をつけることによって、その真ん中にある余白の中の要素が引き立つっていう考え方もできることがあるし、あとはブランディングですよね。もともと余白をメインにしている、余白のこの置き方を大事にしているブランドだったりデザインが急に余白をね、無視して作ったらっていう風にあれじゃないですか。で、これはそのもちろんクライアントだったりとか、その先輩だったりとかの人たちが、その情報を理解しきってない可能性とかっていうのもゼロではないわけですよね。そう。で、詰め詰めがさ、本当に果たしていいのかっていう。それこそ昨今のこう、YouTube のサムネイルとかっていうのは詰め詰めになってるんですけど、あれはあくまで、詰め詰めのデザインっていうのが YouTube の中で成立しているだけの話であって、じゃあそれが他のプラットフォームで通用するんですかとか、そもそもここって YouTube じゃないですよねとかっていう話にもなってくるわけですよ。もうあとはね、その広告、ザ広告みたいな、今ここで言う広告っていうのはそのスーパーとかの広告とか状況によっての詰め詰めっていうのはありだと思うんですけど、先に言ったね、このブランディングとか、そういったものとかもね、含めた上になってくると、それはちょっとまた話が違ってくるよねっていう。だからそういった、こう、ズレをね、こうね、見たらなっていうのはあると思います。またね、これ難しいところも一個あるのが、余白を、詰めたデザインと余白を空けているデザインっていうのを、例えば2パターンで AB テストするとしますよ。して、 結果的に爪爪の広告とかデザインの方が成果が良かったっていうケースはあるんですよ。結構逆もしかりなんですよ。すごいデザイナーがきっちりコテコテに作ったビジュアルのいいデザインよりも、素人がパッと作ったパワポみたいなデザインっていうのが CTR が高い、 CVR の成果が良かったっていうのは往々にしてあるんですよね。でもこれっていうのは、これが勝ちこれが負けっていうふうに出てるんですけど、じゃあ例えばその AB テストで検証してる場所ってどこなんだっけとか、すっごいごちゃごちゃしているデザインのウェブサイトのところにポンと違和感のあるシンプルなロゴが、違和感のあるパワポで作ったようなデザインが出たら、それは気になるじゃないですか。でも、そのもともと綺麗なサイトに、似たような今の同様な広告が入ったりとかすると、それは違和感ではなく嫌悪感につながるんですよね。っていう感じでね、状況とその時によって、こう、余白っていうものが、実際悪になっちゃうっていうのはあるよねっていう。だからね、難しいなと思うんですよね。状況によりけりっていうのもあるし、もちろんこれっていうのは、業界だったりとか、その時のサービスの内容によっても違ってくるから、まあ、余白がスッカスカなんだよなっていうふうになった時は、じゃあこれって本当にスッカスカじゃない方がいいんすかねとか、そういうなんか正解をね、こう各々でこうつけていけたらなっていうふうに思いますよね。なんかね、そこはね、成果とはまた違うところだなとは思うんですよね。報告としては成果が大事かもしれないけど、じゃあ中長期で考えた時にブランディングとしてはどうなんだろうとかっていうのは折り合いをつけていかないといけないところだと思いますし、で、そこってユーザーというよりかは作っている人たちの議論の末だと思うんですよ。っていう感じでね、僕もなんかこう似たようなことがたまにあったりとかするので、こういう時はちゃんと説明して伝えないといけないんだなっていうふうに思いました。でね、こういうちゃんと説明をできるようにするためも踏まえて、今こうやってね、改めてちょっとポッドキャストを再開して見ているので、はい。よかったら、お付き合いくださいというところで、本日は、ここまでとさせていただきます。はい。それでは、皆様お疲れ様でした。また次のポッドキャストで失礼いたします。